あ、どうもこんばんは、シーリンでございます。はい、ということで、明日はお休みということで、はい、動かしちゃいますと。まあ、なんかね、のんびりとね、やっていこうかと思いますんで、ようぞよろしくお願いいたします。どうもどうもこんばんは、ありがとうございます。はい、って、なわけで、まあ、ちょっくらのんびりとお話ししようかなとは思うんですけども、一応宣伝だけ、まあ宣伝というか、まあちょっと告知にはなるんですけれども、はい、この、アットマークの後ろからね、書かせてもらっております、スタイフ感謝祭、っていうのを、毎年4月のだいたい1週目とかにやるんですけども、こちらのイベント自体、どんなイベントかっていうと、もともとスタイフって2020年の4月から、スタートしてるサービスなんですけども、これをなんだろう、なんかそのサービス、スタイフが、できて、お祝いも兼ねて、感謝もしようという形で、スタイフで日頃配信されていらっしゃる方で、なんか、結成して集まって、やるイベントが、こちらがスタイフ感謝祭っていうのを、毎年、なんかそれぐらいにやるんですよ、4月とかに。第4月の第1週目ぐらいに。で、今回ね、このスタイフ感謝祭の2025っていうのに、今年でスタイフが5周年、迎えるということで、そのお祝いプラスね、ニコラの感謝の気持ちを込めて、なんか配信するという、そういうイベントに私実は参加しますと。で、どんな、イベントかっていう、イベント的には、なんか収録をね、リレー形式でね、上げていって、そういう形になっておりますと。っていう感じっていうイベントが、ごめんね、神々で整理できてないけど、そういうイベントがありますと。で、まだ参加者募集中なので、もし興味ある方いたらね、全然なんか、この概要欄からのリンクから飛んでもらったら全然いいかなと思います。このスタイフ感謝祭、あと何人ぐらいかな ?20 人とかかな忘れたけど、それぐらい、まだ、枠はあるので、興味ある方、ちょっと、配信、自信ないな、とか、そういう方でも全然ね、気軽に参加できるようなものにはなってますので、参加していただけたら、みんなでね、一緒に盛り上げていけたらなと思いますので、興味ある方いましたらぜひいらっしゃってください。という中一つと、これがもう一個はね、来月の、ほんまに、第2週目とかかな、になるんですけど、ふみこさんと、今度コラボさせていただくことになります。まなゆみさんですね。まなゆみさんと、 ちょっとコラボライブをさせていただくんですけども、これもスタイフ愛好会の主催のイベントですので、まあ、なゆみさんと、まあ、コラボライブさせていただき、まあ、なゆみさんとね、コラボライブ、させていただきますので、ぜひね、興味ある方、まあ、興味ある方というか、まあ、何をするねんと、言うと、まあ、簡単に言ったら、はい、直前まで言わないと言ってましたけども、ちょっと話言うと、まあちょっと恋愛系のお話をね、させていただくという、ちょっとあまり僕もしないようなジャンルなんで、まあぜひ、興味ある方いましたらぜひぜひ、お越しくださいと。まあ皆さんとね、一緒にそういう話してね、盛り上がっていけたらなと思うんで。なんかこういうね、なんか恋愛ジャンルとか、そういうのってみんなね、興味あると思うんで、なんか皆さんのそういう恋愛価値観とか、そういうのね、なんか教えてもらえたら嬉しいなと思います。週で言うと、僕もしかすると、同世代の方との恋愛の価値観が若干違うかもしれないっていう、それは、その自信しかないです。あ、ということで、あ、どうもどうも、こんばんは、ありがとうございます。もしよかったらゆっくりしていってください、ということで。まあ今何の話をしているかというと、まあ告知というか、なんというやらと、まあやらせてもらっておりますと。まあ一応、スタイフ感謝祭2025っていうのに、参加しますよっていうのと、あとは、この3月の8、8日に、まなゆみさんとコラボライブしますと。テーマがね、恋愛。ちょっと恋愛の価値観についてのお話となっておりますと。まあ、ちょっと面白いになると思うんで、ぜひ、ぜひ来てもらえたら。もう少し突っ込むと、なんか Z 世代の恋愛の価値観と、まあ、ちょっと言ったらなんか、昭和世代のおばちゃんやおっちゃんたちの恋愛の価値観のとの違いみたいな、まあ、そういう世代間ギャップについてちょっと楽しもうぜというような内容となっておりますので、もし、興味ある方いましたら、これ3月8日の、土曜日、もう9時半ですね、私のチャンネルでやりますので、遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。という、まあ、あんまりなんだか、あんまり僕自身も、そういう恋愛ジャンルはお話ししないんで、意外とまあ、面白いかもっていうところと、僕の恋愛の価値観が若干特殊かもしれないっていうのもあるんで、なんか皆さんのね、そういう話とかな、聞けたらなって。で、個人的には思っております。まあそんなこんなでね、まあぜひぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなとも思っておりますと。まあね、そう、まああんまり、ちょっと、なんだろう、ライブ系とかこういう配信するのも久々すぎて、ね、ちょっと感覚が麻痺ってるんですけど、2週間ぶりとかかな、マジで。その2週間とか3週間ぶり？あんまり僕の覚えてないけど、だいたいね、こうやってライブするときって、ちょっと余裕があるときぐらいとかかな。まあなんだ、最近はもうなんか仕事に疲れすぎて、こうやってね、のんびり話す余裕がないっていうのもあるし、あとは、まあ、マッチングアプリも、まあ、ちょっと初めて、まあ、1ヶ月、2ヶ月ぐらい経つけど、正直言うと、まあ、楽しくやれてるけれども、なんだろう、仕事の疲れからかわからないけど、 S が遅くなるというね。まあまあ、なんだろう。疲れすぎてるんだろうね。っていうのもあってね。まあ、そういうので、まあ、心の休息っていうので、2日ぐらい休息して、で、まあ、月曜日を迎えるっていうね。そういう時間が多かったりするんですけど、まあ、なんだろうね。疲れすぎてるんだろうね。でも本当になんかそうやって、なんかライブで話すっていうのがね、ほんと少なくなっちゃって。だからもうなんか2週間に一遍できたらベストみたいな。そういう状況もあるのが一つと。あと、冬になるとさ、だいたい毎年そうだけど、冬になるとメンタル、結構急降下しがちなんよね。なんか、ああ、疲れた、めんどくさいな、みたいな。でな、結構メンタル的に結構落ちる日も多かったりするんですよね。で、落ちに落ちて、結局めんどくさい、やりたくないってなって、布団にこもるか、まあ、引きこもるか、みたいな。なんかそんな感じでね、ゴロゴロ過ごしながら、結局、一日、なんかあっという間に過ぎるみたいなね、そんな日が多いんですけど、あ、砂ママさんこんばんは、ありがとうございます。春になれば上向きますよ、ありがとうございます。いやもう、早く春になってって言いたいよ、もう。なんか、ここ最近ね、大寒波とか言ってね、めっちゃ寒い日が続いて、この2週間ぐらいなんか朝が辛かったんよね。寒すぎて。なん、なんかその2週間ぐらいのうちのなんか2日か3日ぐらい雪積もったんですよね。雪が積もったって言っても、なんかもう、なんかうっすら積もってるみたいな。冬眠よ、今。そう。僕の心の中は熊さんなんでね。熊のようにもう春まで冬眠みたいなね。だから朝起きるのがほんまに辛い。で、雪が積もった日とかなると、ちょっと早めに出なあかんなっていう意識をね、ちゃんと持ってるんですよ。そう、熊さんなんです、心の中は。で、大体、ヤフーの、なんか電車とかで通勤する人とかってわかるかな？なんか、ヤフーのさ、なんか乗り換え案内みたいな。あれで、電車遅れてないかな？大丈夫かな？みたいな調べるんですよ。で、あと、まあ、それもあるし、まあ、それ調べとかんと、僕、まあ、仕事柄結構、まあ、外回り多かったりするから、そう、なんか、運行状況とか、そう、調べるのよ。で、遅れとったら遅れとったで、まあ、早めに出なんかんなとか、で、逆算しながら行けるから、そうそう、運行状況調べるんですよ。結構、ヤフーのアプリさんめちゃくちゃ、優秀です。あともう一つ言うと、乗り換え案内のあれって、実は、バス停がどこかとか、で、ちゃんと地図示してくれるっていうのが一番ありがたいんですよね。これね、もうようあるんですけど、電車から降りてバス停まで行こうってなった時に、バス停どこみたいな。そういうのね、結構頻繁にあるんですよ。あれ？バス停どこ？このバス？あれ違うみたいな。で、気づいたら、一回やらかしたことがあるんですけど、気づいたら違う方向のバス乗ってるみたいな。あれ？なんか違うとこ行ってるみたいな。 で、こういう時最悪、ああ、しまったーってなって、すぐ降りて、タクシーを呼ぶというね、究極の手段を使うんですけど。で、ちゃんとバス停の位置と場所があるから、あ、そう、バスと電車が乱れるデートの時間も、守り辛くなるよねーって、そう。デートの時もそう、なんかね、間に合わん、どうしようってなるから、待たせたくないしってなるから。そうそう、だからね、デートに遅刻したことは、ないかな。あ、いや、ごめん、これ嘘だ。ごめんなさい。嘘や。今ふと思い出したけど、これね、もうほんまに、僕のやらかし案件言うと、一回ある。嘘って、あのね、一回あるんよ。僕が、去年やったかな。待てよ。そう、去年じゃないけど、あと、2年前か。今で言ったら2年前ぐらいに、大阪の、なんか、なんだ、地下にある、なんか、お店、わかるかな？阪神梅田とか、そのあたりにあるお店で、待ち合わせしましょう、みたいな。やらかし案件聞きた。ね、今からやらかし案件話すんやけど、2年前ぐらいの、ほんまにちょっと秋口ぐらいに、ちょうど女の子とね、カフェ行こうみたいなんだって、ここのカフェ好きなんですみたいなんで、ちょうど地下の梅田の、阪神梅田の駅の近くにあるカフェを、まあ指定されたわけなんですよ。で、まあここが何だっけな、抹茶とかほうじ茶とかそっち系がすごいなんか、推してる店やったんで、あ、めっちゃいいっすね、行きましょうなって、行ったんですよ。で、この時は、その当時は僕も転職活動しとって、で、午前中にたまたま大阪の会社に受けに行くことがあったから、大阪の会社でその面接受けに行った帰りに、じゃあ寄ろう、みたいな感じで、確かね、集合が3時ぐらいとかやって、ちょっと時間あるから、まあ、とりあえず、大阪でちょっとご飯済ませて、ちょっとゆっくり しといて、じゃあ行こう、みたいな。そう、大阪に運命的す。で、大体、やっぱり遅刻したくないから、ちゃんとアプリ開いて、なんか地図のアプリ開いて、お店どこやろうみたいなんで、この辺りかなっていうので、目星つけとったわけなんですよ。お昼食べる前に。で、ここでやらかすわけなんですよ、僕。それが何かって言ったら、僕が目星つけてた店が全然違う店やったと。ちょっとごめん。だから、言い方ちょっと分かりづらいかもしれない。要するに、集合場所のお店は、ここかなって思ってた店と全然違うかったんですよ。そう。まさかの店見ちゃい、そう、ほんまにそう。お店が全然違うってなって、で、なんか集合時間の10分か15分くらい前に、その間違ったお店の前に着いて、で、LINE 開いて、よくよく見たら、あれ違うみたいな。あ、で、そのことはちゃんと連絡はちゃんとつきました。ごめん、店間違えた、道迷った、みたいな。っていうので、ちゃんととりあえず、店が違うっていうのに今気づいて、急いで調べたけど、地下やから、あれどこみたいな。ってなって、ちょうどその子に電話しながら、こっちですよって言われて、あ、こっち来て、やっと着いたけど、着いたのが
あの、集合時間より15分後みたいな。というね。やっちまったよってなって、15分ぐらい遅れました、ほんまに、その時。15分が20分ぐらい遅れました、ほんまに。すいません、みたいな感じで。で、その時は、あの、スーツ着とったから、僕スーツで行きますよっていうのは言ってたんですよ。そう、まだちょっと転職活動中でちょうど、行くから、スーツで行きますと。だから分かりやすいと思います、みたいな感じで、目印がスーツやったから分かりやすかった、みたいな。まあ、すぐ合流はできたんですけど。で、結局そのことはね、実は、これがね、ほんま、実はこのデート、実はそのことを初回のデートでしたと。ほんまに初回のデートでこんなやらかしたこと初めてやったんで、うわ、俺絶対嫌われたなと思ったんですけど。まあ実は、まあそっからまあ2、3回ぐらいご飯行ってるというね。よかったみたいな感じなんやけど。砂浜さん 4.5 時間遅刻された。何があった？何があったんですか？その 4.5 時間の、この中って何があったんですか？理由がねえわ。いや、デートで寝坊ってあるの？みたいな。なんやろ。山に行く約束でね。あー。はいはいはいはい。なんか、じゃあ、どっか山登るみたいな。適当に、まあ、例えば富士山登るみたいな。まあ、どっか。前日確認ない。おーおーおお、前日確認狙いも見ておらず。いやー、やらかすな、これは。いや、これ絶対不安になるよね。見てる？見てないって。宮島にある未遷というは、へー。あの、その山に登るでっていうのを、まあ、ちょっと時間も一緒に伝えて、前日送ってるけど、見てないと。怖っ。で、前日以前に、電車の時間とか決めて、決めてたけど忘れてたパターン。彼氏さん忘れてたん？うわぁ。当日の朝乗ってこなく、いや、で、大丈夫ってなるよね。うわぁ、これ怖いね。一人ぼっちで宮島に着いた時の悲しさと言ったらな。いなかった、なんか怖いなぁ。一人でやばい行くぞと。あ、もう行き込んでいったのね、じゃあ。歩き始めた途端に、ごめん、今起きたみたいな。来たんで、買っちゃうかな。彼から LINE で、今起きたごめん。私、今山登ってんねんけどみたいなね。なりそうよね。今日の夜、友達に引っ張られすぎました。ほう。もう。なお、みたいな感じで写真撮って、今私山に一人でいるんやけど、寂しいんやけど、みたいなね。 って言ってやりたいですよね。体操、立腹者、私は変身。続く。で うわぁ、めっちゃ立腹され、そりゃ怒るよね。前日から、まあもう前々から、この時期に、この日に、この時間に行くからね、ってね。下山のタイミングで迎えに行く、ですって、えぇ？どういう意味？なんか、もう登って、もう登って下山してくる、スナママさんを、俺は迎えに行くだけ、みたいな。はえぇ、ー、一緒に登ろうって言って約束したのにさ、まさかの、スナママさん一人で行かせといて、迎えに行くという。いや、許せないよ、それ。せっかく計画、時間かけて計画してさ、結局私自分一人で、ってなるよね。いや、そりゃ怒りますよ。迎えに来た彼に会って、うん。下山してね。ええー。なんか、許せないよね。もう一度言わない。いや、ふざけすぎやろ。もう一周行くの？彼氏さんのためにもう一回行くの？いや、だったら自分で一人で行ってこい、みたいなって言いたくなるよね。でしょう。二往復って、なかなかじゃないですか。けど、ちなみにさ、その、集合時間って何時にしてたんですか？そうなのよ、なかなかでしょう。絶対し、大変でしょう。だって、山登るっていうことはさ、なんか、富士山とかってさ、なんかみんななんか、なんか初日の出とかさ、日の出の姿みたいからさ、早めに登ったりとか。ああ、もう7時過ぎのね、はいはいはい、もう、7時過ぎの電車に乗って、まあなんか目的地なんか9時とかそれぐらいに着いて、みたいな。まあそうそう、富士山ね、確かに規模がでかいから、早めに登らんとみたいなね。夜中のほんとなんか、3時ぐらいとか登ったりね、したりするもんね。前夜に学生じゃない友達とな。いや、それをするから、そう、前夜に、その、飲みに行くから、二日酔いで、無理、しんど、みたいになるわけじゃないの。そう、これ、本当に、これ繋がって、まあ、ちょっと全然関係なく話になるけど、早起き大丈夫？いや、確かに、7時過ぎの電車に乗るって結構まあ時間早いからね、ほんま大丈夫ってね、それは気使いますよ。まあ、それで、俺、本人も大丈夫言うたから、7時過ぎの電車に設定して、結局その本人、当の本人守らんやんと。ざけんじゃないよって怒りたくはなるわね、そりゃ。行き先は道間だけに早く行くのは賛成です。で、LINE してきた。じゃあ行けるとか言っときながらね。 彼氏さんが守らんっていうのもなかなかやね。うん、いや、ほんと、それは怒りますよ、普通に。彼、おかしいと思うんだよ。いや、まあ、確かに、そもそもその前日に飲みに行くっていうのもそうやし、そうやけど、朝が弱いんだったら無理すんな。って思う、僕は。うん、それはスノーさんが怒る理由はわかると思う、僕は。なんかそういうお酒絡みで言うと、一つ言うとさ、仕事とかで、二日酔いの状態とか、酒残ってる状態で、仕事に来るっていうのも、ちょっと俺は許せないなっていう。そういう類の人間なんですけど、まあ僕の今の会社結構若手っていうか結構若い人が多いんだよね。で、たまたま木曜日になんか本社のお偉いさんが来るってなって、まあなんだろう、接待っていうわけじゃないけど、まあなんかそういう接待っぽい感じで、まあ飲み会を開いたわけなんですよ、木曜日に。で、まあ僕は全然なんか飲み会は嫌いじゃないし、でまあ、わんさかね、みんな、時にはちょっとふざけてね、まあ少しハメ外すとかは、そこは全然いいかなと思うんですよ。けど、まあ、月の日が、まあ、金曜日が仕事なんだから、セーブしとけよって言いたいんよね。で、なんか普通にバカみたいになんか、二次会へ行って、ワンサカ飲んで騒いで、で、オールして、金曜日仕事来るみたいな。で、お酒残ってますみたいなね。で、なんか結局、なんかもう二日酔いからもうしんどいわ、言いながら、なんか投げやりに仕事振るし、みたいな。で、それをするなよっていう。って言いたいのよね。まあ、次の日が仕事っていうの分かってるんやから、セーブしろよって。で、なんか、そうやって、なんか、投げやりにこっちに仕事振ってくるか、それに腹が立つみたいな。まあ、なんだろう、まあ、僕も、なんか、ちょっと二次会、とりあえず、なんか、流れて参加するんやけど、結局、その、次の日になんか、自分結局車で、そう、なんか1時間ぐらい運転せなあかんみたいな。運転して、外回り行かなあかんとかっていう、のも入れられてたから、なんかもうね、そのあたりもなんかすっげえめっちゃ腹立って、いやいやいや。なんか、次の日俺、外回り行きますよ。車運転せなあかんし、みたいな。で、結局オールで残ってふざけんなよ、みたいな。自分がこう、一人頼んでんねんから、みたいな。ってなってめっちゃ腹立って、みたいな。内心めっちゃ腹立ってたっていうね。え、やったら代わりに行ってくれるんすか？みたいな。っていうのもあるし、そもそも中のシャツずっと同じやったらね、なんかそれはやっぱり TPO 的に良くなくないみたいな。やったら家帰ってシャツ買いに来ますよみたいな。 というね、まあ、ワンサがいろいろ、まあ、そういうのが本当なんかいろいろ腹立ってみたいなね。そこでね、思ったより出さないのもね、偉いんやけどね。金曜日の夜に飲んで、二日酔いで土曜日の午前の。ああ、確かに。運動するの、なんかレッスンするのにさ、酒残ってたらね、なんか、それもそれでなんだろう、先生に失礼やと思うし、で、それでなんだろう、体調悪いから早く帰りますよ、だって、それは自分の責任だよね、みたいな。次の日が山田へとなんだが、セーブせいよって言って、その通り。ごめん、もう山でと、山、明日行くから、ごめん、もう早く帰るわ。でね、言う勇気も大事だけどね。そう、なんだろうね、結構社会人としてこの辺ちゃんとしてよとは言いたいけど、ほんまに。僕はまあ全然ね、全然なんか飲み会とかでブレイコーだ言って、でもふざけたりとかね、まあ、ちょいちょいいじられたりとか、いじったりとかってね、まあ、するのはもう全然僕は嫌いでもないし、全然、飲み会の場やし、まあね、時にはふざけようよ、まあ、ふざけようよみたいなノリは全然嫌いではないけど、次の日がね、仕事なんねえだ、仕事であれば、もう、その辺はちゃんと管理せなあかんのじゃないのと。一年目とか二年目の社員ではないんやから、みたいな。まあ、まあ、新卒一年目、二年目でも許せないな。まあ、まだ学生とかやったら、まあ、まだ学生とかで、例えば明日が学校で授業で、お使いの状況で授業を受けに来るとかやったら、まあもう、まあ一、まあ、まあそれぐらいやったらまあ許すけど、ね。けど社会人なんだからそこはちゃんとしてよってなると思う、本当に。まあましてやね。これもう少し突っ込むとね。まあまあ、その、まあ酒残った状態で結局、仕事、まあなんだろう、仕事振ってくるわけよね。それもまさかの、自分の直属の上司がね、まさかの酒残った状態で仕事するわけよ。え、それなんなんみたいなってなってるわけよ。自分の直属の上司がそれってまずないって思うのよね。で、そもそも、まあ、酒残ってる状態っていうかね、二日酔いで、二日酔い、あれちょっと、まあ、しんどいわ、とか言って、ね、なんか、会社で、ポロって言いながらも仕事するけども、適当に降ってくるし、みたいな。いや、それは、なんか、それは上司としてはちょっと違うで、見て。そう、自分もそう、マネジメントするのは大事。これはもう、学生、まあ学生もそうやけど、まあ、社会人になってからそこは大事だなと思ってるし、高校生もね、そう、まあ受験生とかそうよね。体調管理きっちりせなあかんとかね。そうそう、そこは大事だと思う。体調管理っていうのも、まあ、一つのマネジメントやし、まあ、それこそ、ねえ、よく、まあ、大学生とかでいるじゃん。 なんか学校休み休みすぎて単位落としたみたいな。なんかそれもそれでなんというか、まあ、それもそれも自業自得だよねって。人間関係のメンテナンスラインの連絡も、いや、またまあ、それも間違いないな。まあ、特に、まあ、人間関係ラインとかね。そうよな。まあ、人間関係とかで言う。まあ、だから正直、まあ、なんか、媚び売るとかもあんまり好きじゃないっていう。ああ、この彼、大学追放されたんだよ。辻褄が合うね。まあ、それ、まあ、なんていうかな、とり、その、まあ、まあ、大学生とかでもね、まあ、その、休みすぎてとかさ、単位落とす子もいるけどさ、それもまあ自分でマネジメントできてないよねって。まあ別に、で、それで単位落とした落としたでショック受けるとかっても、それは自分のマネジメント悪くないみたいな。で、まあましてはさ、その大学だって結局親に通わせてもらってるわけじゃん。学費も払ってもらって。で、結局、なんだろう、留年して、みたいな。留年して、もう一回入れ直して単位取る、みたいなね。多分、僕が親だったら、お前じゃあ学費、一年分の学費、じゃあ、バイトで稼いでこいよって、ね、怒りたくなっちゃうね。まあ僕が親だったら、おとん、ごめん、留年する。って言われたら時点で、4年分は出すけど、1年分は自分で稼いでこいって。それは自分が、落としてないから自業自得だよね、みたいな。って言ってると思う。マジで、そこは。そう、大学安く、そう、大学は安くないもん。ほんまに。だって僕の大学、確か学費、なんか、一年で60万とか、60万やったかな？なんか2回か3回ぐらいに分けて払うんだけど、一年で確か60万、一年で60万で国公立か。半年で60万とか行ったからね。で、まあ、なんか、社会人になって、ほんまに思ったことなんやけど、その60万でも、やっぱり稼ぐのってめっちゃ大変やし、みたいな。で、まあ、それを1年で貯めるってなったら、1月5万稼いで、5万、あ、違う、5万貯金せなあかん、みたいな。っていうぐらい、まあ、そんだけ稼ぐのって大変っていうのも、やっぱり自分の身をもって体験してほしいなっていうか。まあ、これ、まあ、ここ、まあ、大事、ここで言いたいのって言ったらね、世の学生よ、大学通わせてもらえるなんて贅沢なんだぞって。だからなんだろう、そう簡単に大学辞めるとかって選択はしてほしくないなと思う、ほんまに。100万円の学費。あ、そうそうそう、ほんまに。年間そんぐらいかかるもんね、100万とか。僕の大学とかは、年間120万とか、150とか行ってなんちゃうかな。私立やったから。そうそうそう。だからほんまに、なんか今の学生さんとかもさ、まあ、通わせてもらうだけありがたいって思ってほしいなって思うのよね。これ僕の前の職場の話にはなんねんけど、僕の前の職場っ って結構女性の方と、女性の方が多くて、で、その中で一人、その、まあ、シングルで、小学生と、それこそ大学生の息子さんと、二人のママさんしてる人がおったんよ。で、その、まあ、その息子さんも、なんか大学受験して合格して、下宿するわけよね。言うたら。で、まあ、まあ、言うたらシングルやから、もう奨学金借りながらやってるわけなんやけど、まあ、なんて言うかな。で、まあ、学費とかは、まあ、その学費であったりとか、まあ、言ったら、その、下宿先のそういうのお金も、そういう周りも、まあ、そのママさん、お母さんが出してもらってるわけよね。だけど、まあ、その後、部活入るわけよ。サークルかなんか入って。で、まあ、全然まあ、部活もサークルもね、まあ、全然やるのは僕はいいと思うんだけど、で、そこで出た言葉が、部活とサークルで車で移動したいから、車買ってって。まあ、運転免許も欲しいから、みたいな。まあまあ、気持ちはわかると。まあ、まあ、確かにまあ、運転はまあ、ね、将来的にできた方が、まあいいのはいいかなと思う。それはまあ、わかるんよ。30年前は月10万円のバイトって、で、楽々稼げてたけど、今そんなバイトないからね。ちなみに、やばいバイトではない。あー、まあそうよね。昔、まあバブルのあの時とかやったら、まあがっつり稼げてたと思うんやけど、今10万貯めるってなったらね、多分週3とか4とか入っとかん多分無理じゃない。っていうところと、あと、あれか。けど今結構学生さんでも、あれだね、あの、キャバクラとかホストとかしてる子多いよね、ほんと今。それでがっつりなんかもう、学費稼ぐみたいな。そんな子たちもなんか今増えてきてる印象もある、ほんとに。まあ、まあ、ちょっと話戻す、まあ、戻すと、なんだろう。戻すと、まあ、全然なんだろう。車の免許とかね。あ、そうそう。だから、奨学金の返還もあるから、多分その学費、まあ、そのなんか、まあ、その奨学金の返済を、まあ、早くしたいから働く子もいれば、その、なんか、一期で60万とか、その辺の学費も、親が出すのがきついから、もう自分で働いて、キャバクラとか、もうホストで働いて稼いで払ってるみたいな。だからそういう子もいたりするらしいんですよ、本当に。けどほんまになんか、大学通わせてもらいだけでもすごいありがたいなと思うよね。で、そんだけお金かかるわけやし、で、まあ、そこにね、だってね、車の運転免許も垂らして、って言って、ね、車の運転免許もね、取らせてもらうわけよ。まあ、まあね、車の運転免許とかも、まあ、なんだろう、これはもう本当に、人の、まあ、家庭のそれぞれの価値観も意見もあるから、まあ、それぞれ、まあ、どれが正しいとも言えないけど、その、まあ、そのね、まあ、別に車の運転免許とかも、まあ、将来的にやっぱりね、例えば僕も仕事で運転することも多いし、あるし、もっきり損はないと思うよ。車買っては違うでしょって言いたいだよね。それはだって部活でね、 そういうの、なんか物運ぶからみたいな。確かにね、まあ、必要、まあ、どう、まあ、まあ、背景がどうであれは、僕は知らないけど、やったらじゃあ、タイムズとかもあるんやから、タイムズで借りたらええやん、もう。1時間とか2時間ぐらい借りたらええやんと。車買うほどじゃないよねって。もう学生が贅沢やなーとかって言いたくなるけど。と言いたくなっちゃうのよね。あなたは大学通わせてもらえてるんだよ、親のお金、プラス奨学金で通わせてもらえてるわけなんだから。それだけでもありがたいんだよって。やけど、今ね、そうやって学費も払えないから、部活ももなサークルも好きなことせずにバイトで頑張ってる子もいればもう、言うたら水商売で稼ぐやつだってもう増えてきてるわけなんだから感謝せなあかんでって。って言いたいに、ほんと。それはね、今車買っては変わってる。ほんまの、僕はそれは変わってる、ほんとに。え、そんだけ車買いたいやったら自分でバイトして稼げようって。車買っては違うって思う、本当に。僕は、まあ家、まあちょっと、たまあ実家がまあほんまに偏僻なとこにあるっていうのもあって、まあ、ねえ、これは僕のまあ、親がまあちょうど、富裕層やったっていうのもあるから、まあ、車買ってもらえてたわけないけど、なんか人のさ、なんか人の家庭のことそう、こうやって言うときながらね言っときながらこういう、言うのもね、全然違うんやけど。うちはまあ、なんか、親父がまあ、ほんまに、そういう、大企業のまあ、そういうところで、お偉いさんまでってことかまでは、わからんけど、まあ、大企業でそれなりにまあ、それなりのポジションで雇ったから、まあ、とりあえず、まあ、一部ちょっと富裕、まあ、多分、まあ、他の家庭から見たら、まあ、多分、金持ちやなって思われてるような家やったから、とりあえず、これはまあ、自分の車やから、とりあえず、もうこれで、もうなんとかせえ、みたいなんで言われとったから、まあ、今思えば、こうやって車買ってもらえるなんて、まず、うちの家ってその金持ちやってんなっていうのも改めて認識したし、もう周りの、他の周りの子たちもなんかもう免許取るためにバイトして貯めて、それで通ってる子もいたりっていう。っていうのをなんか大学に来て、なんか、初めてわかるみたいな。っていうね、あんまり世間を知らなかったっていうような人間やったけど。だからね、ほんとね、その、なんか、車買ってって言われたのよ、みたいな話を聞いたときに、え、それはちょっと、甘やかせすぎじゃないですか、みたいな。言っちゃったもん、俺、もう、普通に。いや、まあ、車がいるのはわかりますけど、みたいな。いや、さすがにちょっと車買ってってなってる、なかなかしんどくないですかみたいな。今ね、まあ、ほんまに正味、車持たんの増えてきてるわけやから、正味、もうタイムズとかで借りた方が一番手っ取り早いですよ、みたいな。な、結局なんだろう、そのお母さんもなんか自分で自分の首絞めてるような感じじゃやから、見ててなんか、え、大丈夫かなって思っちゃうもん。だ、怖いなって思っちゃうもん。あ、結構ごめんね。話が右に左に。 あ、その梅田でのこのカフェデートしたことは結局どうなったかっていうと、なんか自然消滅しちゃったんですよ。そのことは、どこまで、どこまでっていうか、どこからなそうかな。結局、なんか、まあ、その、梅田デートの後に、まあ、ご飯行ったりとかするんやけど、クリスマス直前に、インフルで倒れちゃったんですよね。で、その時は、で、そんで、インフルかかったのが、なんか、クリスマスデートの前日で、で、ちょっとショックやったんよね。まあ、自分の中では。じゃあ、まあ、けど、まあ、元気になったらまた行こうや、みたいな約束はしてたんですけど、そっから、その子自体もあんまり体が強いっていう子ではなかったから、ちょっと調子が悪い日が結構続いててなかなか行けないですみたいなのって、まあ、その子も実家暮らしだったから、なんか電話でなんか話す時間とかも作りたかったけど、なんかそういう時間も作れずみたいな。で、まあ、しばらく LINE でのやりとりが続いとって、で、まあ、そんなこんなで、で、僕も新しい会社入ったのが、まあ、去年の4月、もうあと2ヶ月ぐらい、1年ぐらい経つんやけど、4月か5月ぐらいも LINE でやり取りしとったけども、まあ、その間もなんか、その子自身、まあ、体がまあちょっと壊しちゃった理由で仕事も辞めとって、なんか資格取りたいからなんか勉強したりとか、転職活動とか、で、転職活動も手伝ってたわけよ。こうした方がよくない、あした方がよくないみたいな、うんぬんかんぬんしとって、で、まあ、お互いまあ頑張ろうぜみたいな感じで転職活動で、まあ、僕もなんかその当時もなんかあんまり転職活動うまくいってなかったりとかもしとったから、お互い頑張ろうみたいな感じでね、励まし合いながらやっとったけど、なんか結局、なんかレスモン帰ってこなくなっちゃったし、まあその子もなんかどうしたんやろうな、みたいなんで、僕も謎になって。まあそっからまあ僕もまあ仕事が、でまあちょっと余裕がなくなってたっていうのもあんねんけど、まあそういうこんなんで、まあ自然消滅するみたいな。次に出会うための視察目線。まあそうです。まあ結局なんだろう、僕もなんか、業にやしたっていうんかな。まあ、気があるんやったら連絡来るやみたいな。ごめん、だからちょっとレス遅くなった、みたいな。で、働いたかなんかお疲れ様、今日もお仕事お疲れ様、みたいな。元気にしてるみたいなね、連絡来るけど、まあ、帰ってこんってことはもうなんか、あ、そういうことなんかな、みたいな感じで。4.5 時間の遅刻をここでジャケられて、私も諦めがつきましたって。でもそっからなんだろう、まあ、まあ、そっからその後か、その後ぐらいとかに、二人ぐらいと、まあ、結局デートしてみるんやけど、まあ、なんか、結局変な振られ方して。で、結局なんか、まあ、しばらく、まあ、恋愛はとは音沙汰で離れとったけど、LINE の返事ってやはり来なくなると、うん。あ、そうやね。なんか、帰ってこんくなると、あ、この人多分気がないんかなとか、気がないんかなか、例 多分僕の話つまんないんかなみたいなは、で、なってると思う。これ僕の中での思ってることやけど、なんか話が面白かったりとか、相手が興味あるものやったらさ、ラリーは続くじゃん。あ、それわかるかもしれない。だんだん相手を信じられなくなるっていうのわかる。それわかる。連絡取れなくなる人と付き合ってて自分の人生大丈夫かみたいな。うん。いや、それわかる。そうやな。うん、なんていうかな。逆に、相手を持ち上げすぎるような人も怖いなって思う。あ、すごいですね、いいですね、みたいな感じで持ち上げすぎるのも怖いかな、正直。それはその、なんだろう、梅田デートの前に行った女の子が一人いるんですよ。その一人の女の子も、まあ、すごい、ま、いい子やなって思ってたのがね、最初の印象。で、なんか、褒めるのも上手いから、この人、俺のことめっちゃ気あるやん、みたいな感じで、まあ、調子乗るわけですよ、自分。で、結末どうなったかっていうと、デート商法に詐欺に引っかかりかけるわけなんですよ、実は。はい、これこそ、はい、人間不信になる一歩手前ですと。まあ、手法、まあ、ほんまに、どんな手法でいくかって言ったら、なんかもう、結局私、まあ、なんか、とりあえず、なんか、話すごい盛り上がってきて、実は私、まあ、趣味で、まあ、仕事で、海に潜るんですよね、みたいな。あ、そうなんだ、へえ、みたいな感じになって、まあこういう、まあ、こうやって海に潜って、こういう写真撮られてめっちゃ綺麗でしょ、みたいな。まあめっちゃ綺麗やなって思うわけよ。で、まあとりあえずまあご飯行きたいね、みたいな感じで話、なんかふっかけて、みたいな感じだったかな。なんか、一回遊びに来てよ、みたいな感じで言われて、とりあえず、なんか軽い気持ちで、なんか他にもこう見せたいから、みたいなんで言われたから、あ、じゃあ行ってみよう、みたいな。で、まさかの初デートが、その子がまさかの働いてる店というね。けど、それって気まずくないかな、とか思うよね。まあ別に、まあ別に、例えば店長さんともなんか仲がいいから、まあ全然そんなんで使っていいよって言うんやったら、まあ全然いいんやけど。これがね、怖いよね、だんだん。まあ怖いよね、それが。とりあえず、なんか、普通に話をしとって、なんか急になんかね、ダイビングショップの、なんかそういう、まあ、ダイビングショップって言っても、まあ、その、ツアーを売るパターンもあるし、ダイビングってライセンスがいるんよね。で、そういう免許取って、一緒に潜ろうよ、みたいな、流れ最後持ってかれるわけよ。まあ、怖いよ、本当に。僕は、なんか海に潜るっていうのは興味はないけど、海の写真綺麗やな、だから、なんかそういうのがあるんや、ふんみたいな感じで聞きに来とったわけなんで、いきなり言われて、結局、なんかノリになってですね、入っちゃったわけなんですよ。そう、セールスなんですよ、結局。で、まあなんか、とりあえず、その時も、なんか、結局、その後になんかまとまった金がいるから、 とりあえず入金してっていう、入金せなあかんってなって、で、まあそういう話をしたら、いやこれあんた詐欺やでって言われて、え、マジみたいな。で、よくよく調べたら、詐欺の手法に引っかかってる自分がいると、おお、マジやばいみたいな。ってなって、で、さすがにちょっと、まあ、確かに、まあ、確かにな、まあ、確かに、まあ、結局、もう、ちょっとこれはまずいなってなって、頭冷やして、とりあえず、返金してもらうみたいな。あ、で、結局、まあ、結局、やめようと思ったのが、まあ、親に言われたっていうのもそうなんやけど、もう一個は、120万ぐらいで自分の機材買おうぜ、みたいに言われるんよ。で、たまたま、もうなんか、もう一個あるわ。もう一個は、もうま、なんかもう、ちょっとま、話中言うんやけど、まあ、そもそもなんだろう、その、まあ、結局、その、ライセンス取るための、なんかそういう申し込みを全部知って、とりあえず、30万ぐらいバーンで払っちゃうんですよ。30万が30万ぐらいバーン一気に払って、それも、これ、なんか、それもなんだろう、なんか消費者金融で、お金を借りちゃったわけなんですよ。まあまあ、その、まあ自分で払える範囲やったから、まあ、払いながらできるかなみたいな感じで、とりあえず、消費者金融で、とりあえず、まあお金借りて、払って、じゃあ行きながら、じゃあ上手返済していけばいいんや、みたいな。っていう流れになって、その時はその時で、まあ、いっかって思ってる自分がおって。で、ま、で、その1週間か2週間後ぐらいに、1回目のなんか講座を受けるわけなんですよ。で、まあ、まあ、なんか、座学したりとか、まあ、実際に、なんかこう、海に入った時、こういうやり方をするんだよ、みたいな動作の勉強をすんねんけど、で、まあ、とりあえず、くたくたになって疲れて、それも朝から、まあ夕方、もうほんと夜、ほんと遅い時間までやって、ああ、もうこれが一日続くんかしんどいなってなって、疲れたみたいになった時に、夜の9時、まあ8時か9時ぐらいのに、その子と、もう一人なんか別の女性のオーナーさんが一人来て、120万かけて自分の機材買おうやみたいに言われて、この人何言ってんのみたいになって、で、一回潜ったきりで、いいなと思って買おうぜみたいな流れて、え、この人ふざけてるみたいになって、待って、120万でしょみたいな。まあ確かに、楽しんでできるにも自分の機材買うのもありな気持ちはわかるよと。けど気持ちが早くないってなって。なんか月に1回か2回しか行かんよ。まあ、月、まあ、1回しか行かんよみたいな。そんな行かんのに、わざわざ買う必要あるみたいになって。ってなって、まあ結局それは断ったんですけど、なんかめっちゃ意味わからんってなって、で、まあ、月の、なんだろう、そういう、家計のやりくりとかも全部説明して、みたいな。で、なんでこの人たちに、俺の私生活、プライベートの、そういう収入、こうで、ああで、こういう説明せなあかんのみたいな。俺、生活保護を受けるために、なんかそういう説明しに来てるわけじゃないなんて思いながら、なんか、ねほりはほり聞かれるわけよ。なんかこの人たち、なんかすっごいご利用してくるな思って。 で、これ、ここがもう不審やなと思ったのが一つ。いや、120万かけてこんな買う必要あるのって。まあ、その時点で、この人たち絶対おかしい、ちょっとおかしいなと思ったのが一つと、もう一個が、まあ、もう一個はもう親に言われて、完全に、あ、これもう詐欺やんっていうのを、なんか言うたら、今までにそういう詐欺にあった事例ってめっちゃあるらしいんですよ。で、その今までのあった詐欺の事例とほぼほぼ同じような手法できてるから、あ、これ詐欺だってになったんですよ。親に言われて。で、よくよく思ったら、本来、そのスクールで、ま、スクールに11時に来てっていう話をしとったのに、ごめん、遅れそうだからみたいに言って、なんか12時ぐらいにずらされたんですよ。でもそれもなんか怪しないってみたいになって。なんか当日になって、僕移動してんのに、その11時間に合うように移動してんのに、ごめん、ちょっと、11時半とかずらしてもらえへんとか言ってきて、ふざけんなよみたいな。今移動してんのにって思って、それ言ってくのマジ遅ない。だったら前日にぐらいに言ってくれよみたいな。でそこでもうちょっと怪しいなと思うのは一つ。絶対その時間の間に打ち合わせしてんな、みたいな。てか、要するに、その日ね、計画をこうやって説明して、で、この時間に、こう、なんかこういう機材、売りつけようや、みたいな。っていうの絶対打ち合わせしてるな、みたいな。だから、その、そういう打ち合わせの時間が長引いて、結局、店の都合で遅らせて、みたいな。いや、絶対おかしいやん、だって。なんかその辺がもう全部、つづじまがあって、あ、もうこれ完全詐欺やなってなって、もう直接、なんかもう、そのことやりとりすると、絶対に、絶対ブロックかかるから、まあ、やったらもう、直接もう本来、オーナーさんみたいな人に言って、もう、やめるみたいな。それもオーナーさんの方に直接言ってないから。メールで直接言って、文面も証拠残して、で、申し訳ないけど、それに応じんかったら、ごめんなさい、もう訴訟しますよ、みたいなのも言って、みたいな。ってなって、結局、とりあえず、自分が使った分はもう差し引かれればもう仕方ないと。まあ、で、まあ、それで、まあ、余った分ちゃったら帰ってくる、みたいな。っていう感じで終わりましたと。マッチングアプリほんまに怖いっていうの言っとく、マジで。マッチングアプリで、で趣味で、趣味、まあ、趣味でなんかそのスキューバーしてる人とかっていうのは、ちょっと怖いなって思っちゃう、今でも。大体なんかそういう仕事関係とかでやってる人もたまにいる、みたいな。あと、ホストとか、キャバクラのそういう子も、お客さん捕まえるためにマッチングアプリしてる人も多い。らしいですと。特に女の子とかは、そういうなんか、で、そういうので、なんか、ウェーイってなって、勢いで店行って、結局なんか売りかけ作っちゃった、チャラン、あ、やばい、みたいな。まあ、そういうのもあるんでね。そうそう。だからもう今はもう、プロフィールとかでとりあえず、もうスキューバーとか、なんかしら金のかかる、なんかスキューバーとか、まあそういうのもしてるとってちょっと避けがち。結局、初デートの場所ですね、結局。これも俺自身そういうのを知らんかったってのもあんねんけど、まあ、初デートで自分の店に連れていくっていうのは、もうその時点でまず絶対に何か売りつけられるっていうのは覚悟して行くんやったらいいかなと思う。もう初デートで物を売ってくるようであれば、もう帰った方がいい。自分の店に来させるみたいな。 多分ホストとかやったら、俺こういう店で働いてね、よかったら行こうや、みたいな。来てよ、みたいな。まあ、もう絶対にこれは、売りつけられるから、まあ、直接言ってこなくても、実は俺ここで、この店働いてね、行こうや、みたいな言われたら、逃げた方がいいよって。そうそう、単に客引き、そうそうそうそう。だから今も、なんか、路上でのキャッチって基本的に法律でアウトってなってるはずなんよ。それができひんからも結局そうやって、こそこそってやってる人もおるから。マジで、そういう人おるよ、と。あとね、そうやな。変な振られ方もね、もうほんまに去年の秋ぐらいか、9月ぐらいとかにも変な振られ方して、ショックを重ねてコロナになって寝込んでたっていう時期があったんですよ。その子も結局マッチングアプリで初めてデート行って、その時に、なんか実は、なんか、地元の子、まあ地元が一緒っていうのを初めて知って、え、マジ?みたいな。ってなって、盛り上がりに盛り上がって、その勢いで2回目のデート水族館に設定して行ったけど、水族館ぐるって巡った帰り道、まあ途中まで一緒やったけど方向。駅に着いた途端に私女性専用車両で帰るからまたね、みたいな感じで帰る、みたいな。いや絶対俺嫌われたよ、みたいな。っていうね、そういうのもあったな、で。なんかね、ようわからんかったよね。え、女性専用車両帰る?え?ん?私、あんまり普段電車乗らなくて、ちょっと怖いから女性専用車両帰るわ。え?ってなって、俺なんかしたっけ?ってなって。その時ほんまに、え、俺なんかしたっけってなって、もう全然心当たりなくて、しようって言うなら、そのランチとかご飯食べよう思ったけど、ご飯食べる場所が本当なんか人がいっぱいすぎて、なんか、あくまでめっちゃ時間かかるとか、まあ、なんか、ショーまで、なんか、ショー、シャチのショーが始まれば30分ぐらいめちゃくちゃ気まずかったとか、なんかそれぐらいしかなくて、で、シューって言うなら、その女の子も、なんか今なんかパーソナルジムに通っているってて、あ、今ジム通って体引き締めてるような、かっこいいな、すごいなとか思って、でなんか私今揚げ物控えてんのっていうのも、なんかそんな言ってたんですよ、初回のデートの時に。で、あ、まあそ、まあなんか結局そのショーが始まるまで、まあ30分ぐらい時間があって、で、座席確保して、まあ、やっと座れるわ、なって、もう結局もう、レストランとかも店も全然空いてなくて、結局その売店で売ってた、なんか、ポテトかなんか唐揚げかなんか一緒に買って、一緒につまんでたみたいな。何だったんだっけ? あ、そうそう、女の子の方が、唐揚げかなんか頼んで、僕ポテト頼んで、で、一緒にシェアしよう思ったけど、まあ、あれも控えてるとか言ってたらそういや、みたいになって、でなんかいろいろ思考を巡らせ巡らして、結局気づいたら、ポテトで全部食ってた時にね。あ、やばって、それがあかんかったんかなとか一瞬ね、ふと思いながらね。まあいろいろあったんですけども。4.6 時間遅刻以外で腹立ったとか、56歳のそのままとの約束はまあいっかと思う。けど26歳の女の子のデートは絶対遅刻じゃん。何それ、めっちゃ腹立つ。おばさんとのデートならいいけど、若い子とのデートは絶対遅刻せんで。絶対お前遅刻するやん。って。だって、30年前26歳だったわってね。なんかその扱い方ね。ほんまに。扱いの差。それもそれで、なんか、まあ、ビビるわな。まあ、そういう男どもはね、で。本当にさ、でも、まあ、要するに、失礼な振る舞いした男どもはもう、なんかしたらどっかで天罰下るぞ、と。もしかしたら雷に打たれて感電するかもしれないし、車に轢かれるかもしれないし、なんか変なもの食べて当たるかもしれないし、みたいなね。どっかしら天罰が下るかもしれない。天文開会そうにしてもあらさす。初めて聞きました。ごめんなさい、初めて聞きました。私も最近知った。へぇー。初めて、ほんまこれも初めて聞きました。ありがとうございます。よかったら使ってください。だから、まあ僕も、あれだな、ここ最、さ、まあもう最近かな、多分3月ぐらいに、またマッチアップで知り合ったこと、デート行こうかなと思ってるんですけど、ちょっとそのトラウマが思い出すんで、ちょっと、俺行けるかなとかって、ちょっとね、自信ないんですけど。自信がない。もうなんか、それこそほんまに、その、電車で、女性専用車で帰るわって言われた女の子に振られた理由も、俺もいまいちわからないんですよ。でも特に僕悪いことした覚えもないしなって。例えばね、まあ、ほんまに、大胆な例えになるけど、なんか嫌がることを、例えば、無理やり体触って嫌がるようなことをして、嫌われるんやったらまだわかるよって。とか、失礼なこと言って、傷つけてしまったとか言ったらも全然わかるよって。 けど、いきなりなんか変えるときに、なんか本当になんか、塩対応で私女性専用車両変える場合言われたのも、なんか初めてすぎて、え？ってなって、え？この、え？俺はなんか悪いことしたっけ？みたいな。で、なんか思い当たる節がなくて、なんか本当になんか、昭和の30分退屈にさせてしまったのかなとか、あと、なんか、ね、その、まあ、その、ショーの前に頼んでた、唐揚げとポテト、僕、ポテト全部食べ行ってしもって、その子から唐揚げもらったけど、一個もらったけど、あげんかったので怒ってんのか、みたいな。やったら私もちょうだいって言えばいいのにとかって思ったりとか。なんかその子にまた会いたいかって言われたら、なんか、また会いたいかって言ったら、いや多分トラウマ重いですから別にいいやと思ってはいる。だから別に僕は、まあ、来るもの、まあ拒まず、まあ、去るもの追わずみたいな。別に嫌なら嫌で僕はいいと思う。もう、嫌なら嫌で全然無理に会ってって、言うつもりはない。別にその子自身は悪い印象はない。悪い印象はないじゃないし、どちらかっていうと、なんか、すごい綺麗な子だなっていう印象がある。まだあの、芸人さん、なんか女優さんで言ったら、あの、広瀬アリスってわかります？広瀬アリスにの子と、こうやったなっていう印象ありますね。まあ、見かけじゃないけどね。うん。たまたまその子とも、まあ、普通になんか、あ、この人どんな人なんやろうなみたいな。興味本位でとりあえずみたいな感じやけど。まあ、それこそ、なんか、なんかいい人すぎて私にはもったいないので、みたいな感じで振られることもあるし、みたいな。まあ、そうなんですか、ふーん、みたいな感じじゃないけど。俺そんなにいい人ですか？みたいな。ツッコミを言いたくなるんだよね。いい人の定義ってのもわからんからさ。もうまあ次の出会いに行きたい、その通り。まあさね、まあ次々出会ってみるしかないからね、本当に。だからまあそれこそなんだろうね、なんか男の人を上手に使って都合よく使ってるんじゃないっていうのを一瞬疑ってる自分もいたしみたいな。まあ、いろいろもあるんですけど、3ヶ月目安、そうやな。あんまりなんだろう。長い間、まあ、長期間にわたって課金するつもりはないと思ってるし、まあ、それこそ、まあそうやね。いや、もう一個謎を言うとさ、 っぱり私のタイプじゃありませんでしたってね、普通に言えばいいじゃんって思うこともめっちゃあるんやけど、その女性専用車両で帰りますって言った女の子の前に行った女の子一人おるんやけど、 4.5 時間遅刻も昨日がその3ヶ月だった。ああ、そういうことね。はいはい、なるほど。その男性の人からプロポーズが3ヶ月以内なかったらもう次の人に行こうみたいな。で、その山のデートから3ヶ月経ったけど、未だになんかそういう連絡来んからもういいや、みたいな。あ、っていう感じで行くんだ。それこそ、なんだろう。その前の女の子も、そうね、電車で帰った女の子の前の女の子も、なんかちょっとまあ謎やったけど、自分の人生の中でかな、初めて年上の女の人とデート行ったんですよ。プロポーズできないよね、私がギートしてるから。まあ、絶対、そりゃそうでしょう。アフターホールがダメだった。で、まだね、なんか穴の埋め合わせで、なんかこういうとこ行こうとか言うならともかく、ね、まあ、こういうとこ行こうっていうか、まあ、なんだろうね、ともかくね、やっぱり印象悪くなるよ、そのね、4時間半も遅刻して、しときながら、一曲ね、また行こうっていうのも、なんかその、あ、山の日、あ、そこそこ、山の日か。の夕飯、ごちそうしてくれたけど、うん。そんなことで一人で山に行った気持ちは消化できん。いや、間違いないって。それでもね、一緒に回ろうってね、したのはすごいと思うけどね。え、何？え、来てへんやん。もういいわ、みたいな感じになる。やるよし、なるよ、普通。精一杯です。いや、そんなの優しくしたつもりでもね。優しくしとき、ね、結局ね、そこでアフターフォローが悪かったらね、そりゃもうなんか、見限っちゃうと思うけどね。初めてその、ね、その初めて年上の女の人とデートした時って、まあ、まあ楽しかったよね。LINE もなんかめっちゃ盛り上がるし、まあその時の、もうなんか僕の日課っていうか、週末に、本当にこの日曜日の夜とかに、その子と LINE で通話するっていうね、そういう時間があって、めっちゃ楽しかったんですよ。あっという間時間過ぎて、また、話しましょう、みたいな感じで。で、初めてそのこと、あったんですけど、まあ身長高くて、スラッとして、あ、お姉さんや、みたいな感じになって。ってなって、まあで、一緒にまあ回ったんですけど、で結局、その子から、その人からも振られるというね、ことがあったんですよ。 その人もまあかっこよかったんだよね。なんか社会人学生みたいな感じで、勉学と勉強と仕事と、まあ、両立するのが大変っていうのと、まあ、恋愛にもあんまり時間が割けるかわからんみたいな。それこそなんか、その以前付き合ってた人も、なんか結婚迫られて、なんか、ちょっとしんどかったから、みたいな。まあ、そういうの言ってこられたから、じゃあ、通話のあの時間とかも、それ、もうなんか、面倒だったのかな、みたいな。なんかしんどかったんかなみたいな。しんどかったらしんどかったって言ってくれたらいいやんってか。まあ言ってくれたらいいやんって思ったりとか。っていう。まあそれもあったりとか。なんかまあそういうのもあったんだって初めて知って、けど、まあ、それは、そこに関しては僕も待つし、みたいな。で、もう余裕ができたらできたで、じゃあ、まあ、例えば結婚しようでもいいし、籍入れようでもいいし、みたいな。まあ、そんな僕自身もそんな中、その時は急いでたわけじゃなかったから。僕、まあ、その子には僕は待つから、みたいな。また余裕ができた時に、まあ一緒に行こうや、みたいな感じで話はしたけど、っていう、まあ、なんだろうね。そういう、なんか、なんていう、まあ、結局、それはなんか申し訳ないから、みたいな感じで振られる、みたいな感じだったけど、じゃあ、どういう意味なんだろうみたいなね、謎もあったんですけど。まあ、なんだかんだしながら、まあ、今に至るみたいな流れにはなるんですけど。結局、その後も、うんぬんかんの考えた、言った結果、じゃあ何のために結婚するんだろう、とか、どうしたらいいんだろうね、みたいな。という迷宮に入るというね。別に、なんていうかな。まあ、結局、なんだろうね。で、まあ結構、謎が多いというか、女心って難しいなって思うこともあったりするけど、じゃあまあ、結局、結婚するってどういうことなんだろうとか。そもそもじゃあその今の女の子たちって何を欲してるんだろうなとか。 安定した収入みたいな、それとも安全安心感なのか。結局哲学チックになっていくけど、まあその辺も考えたってもめんどくせえなってなってるけど、まあ今はもうそこまであんまり深く考えたって答え出ないし、まあいっかみたいな感じでね、まああんまり考えないようにはしてるけど、まあ今度ちょっとまた女の子とまあデート行け、まあ行く予定は立ててるっていう段階ではありますと。ちなみにまあ今度行くことはあのサモエドカフェっていうね、あのサモエドっていうワンちゃんのカフェに行ってみようかなと考えてます。ちょっとワンちゃんとモフモフモフモフするの楽しみながらね、やっていこうかなと、や、まあ、まあモフモフしたいしながらまあ楽しもうかなとは思ってますと。まあそんなこんなでね、まあお知らせ生徒宣伝にはなるんですけども、3月8日はあのスタイフ愛好家によるコラボライブをやらせてもらいますっていうのと、あとはまあ4月の5日、まあ6日とね、スタイフ感謝祭やりますっていうのと、まあ参加したいとはね、もしよかったら下に URL から申し込んでみてくださいということで、こんなこんなでね、なんか長々とお付き合いいただきましてありがとうございます。それではまた良い、まあ週末じゃねえわ、祝日をお過ごしください。では、おやすみなさいませ。バイバイ。